こんにちは、遠藤和樹です。秋山証券時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいんですが、早速質問聞かせてください。
はい、
今日の質問なんですけれども、前々回ですかね、主体性とは3つの要素を抑えようということで、まあ皆様3つの要素を言えますかというところになってしまうんですが、その話を前提にですね、多分質問いただいた内容だと思います。ちょっとその辺復習も兼ねてやっていくことになると思いますが、早速紹介させてください。
はい、
主体性を引き出すには、主体性とはがわからないと引き出せないとおっしゃっておりましたが、言葉遊びのようではありますが、そうなると主体性を引き出すとはがわからないと引き出せないのではと思い、ぜひ主体性を引き出すとはについて具体的な事例なども交えてお話しいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
なんか秋山先生のリスナーの方っぽい質問ですね
いや、これめちゃめちゃ重要ですよ。
あ、重要ですか。
人とコミュニケーションで部下の主体性を引き出すということは、主体性とは何ぞやがない、わからないと引き出せないですよね。
あと、ちなみに改めて、主体性とはっていう復習からいきましょうか。
ああ、そうですね。
覚えてますよ。一個。
どうぞぞ。
まず一個。
お願いします。
自己決定感。
当たり。
あと二つは何だったっけな。今出てこないな。主体性じゃ、もうダメです。はい、
責任感、
あ、
自己決定感、はいはい、自立性、まあ、順番はまあ
自立性だ。
そうそう、
責任感、自立性、自己決定感っておっしゃってましたね。まあ、ちょっと具体的にね、それぞれが何かって話はね、前回のやつ聞いていただきたいなと思いますが、
ね、ただイメージしてるのは責任感っていうのは、そこのやると意思ですよね。自己決定感とは自分が決めたんだという感覚と、自立性はそこに決めたことに対して責任感に対して自分が調整していこうという能力ですね。
はい。
でね、ちょっと変な、こう変なというか大切なポイントなんですけども、その引き出すという言葉っていうのは、これはNLP でいうと感覚言語と呼ばれているものなんですよ。
感覚言語、
うん、でこの話しちゃうとまた長くなっちゃうんですけども、まあ、要するに言葉、特に動詞ですね。動詞には感覚言語と感覚言語じゃないのがあるよというのだけはまずは覚えててください。
ちょっとざっくりすごい簡単に言うと、また改めてどこかでその回やりたいなと思いましたが、どういうことですか。例えば何かあります。
例えば、はい、よく私たちが出ているのは理解するという動詞があって、
はい、
そこには何も感情とか感覚生まれませんよね、理解するって。
ああ、確かに、なんかプレーンな感じですね。
これデジタル言語って、そうなんですよ。で、ところが、同じ意味で感覚言語で喋ると、把握するっていう言葉になるんですよ。
ほうほうほう。腹に落ちるとかどうなんですか？
あ、腹に落ちるもいいと思いますね。
感覚。
うん、体感覚、身体感覚のことですね。
じゃあ、嗅覚言語もあるんですか？きな臭いみたいな。
あれはそうです、そうです。例えば、なんか、やばいと思ったっていうのを、きな臭いと思ったとかですね。
あと、なんか、まずいと思ったら耳が痛いとか。
そうそうそう。
そういうやつですか。
はい。で、実は、その、感覚言語っていうのは、相手の中にとか自分の中に感覚が入ってくるので、その言葉を使うと動きやすいとも言われてるんです。
人間のその、体感覚を使って、まあ、秋山先生らしい、なんていうんだ、この生理学的なアプローチみたいなことですかね。はい、
そうですね。だから多分人に使うときにどっちがいいはないですよ。どっちじゃないけども、遠藤君これ理解したのっていうときよりも、遠藤君これちゃんと把握してる、腹落ちしてるって言った方が、なんか感じやすい場合もあるということ
です。まあ、確かに。把握してるって言われるとなんかわかんないですけど、勝手な私の今までの経験上、なんかバカにしてんのかなっていう感覚が入ったというのはありましたけど、確かにいろいろ動きますね、結構、なんか感覚が。
っていうことは、部下の主体性を引き出すということは、あなたが引き出すという感覚を持って接することができるんです。
なるほど。
だから、主体性を持たせるっていうのと引き出すって違うじゃないですか。
はい、はい。ああ、主体性を持たせると引き出すは全然違いますね。主体性を持たせるっていうと、お前ないから、主体性をほら、
持ちなさいと。 主体性はこういうものです、うん、持ちなさいって感じだし、はいはい、
なるなる、
一歩引き出すわ、
まあ、引き出すんだから、なんかあるそう、あるベースで、
うん、
なまあ、引き出す、支援するみたいな、
そうですね、そう、でその感覚を持って接すると引き出しやすくなるわけですよ。
ああ、はいはい、
例えばそのこの人は主体性はないから持たせようというふうに思ってるのに、秋山先生どうやったら引き出せるんですかって言うと、やっぱり自分が喋ってる言葉と感覚がずれてくるので、うまくいかないことが多いんですね。
なるほど、確かに、これはいろんなとこで起きてそうですね。
うんうんうん、まあ、ということで、私が言っている部下の主体性を引き出すというのは、その方に主体性、部下に主体性はあるけども、うん、何らかの理由で今発揮できていないっていう人が対象になります。
ああ、あるんだけども発揮できてない何らかの理由で、
ということは、引き出すということはその何らかの理由を感じながら問いかけで引き出せるようにしてあげようと。
なるほどなるほど、イメージは湧きますね。主体性を引き出すってちょっと話がそれちゃいそうですけど、一般的にどんなイメージなんですかね。主体性を引き出すでもなんかね、散々パラ言われてる気がしますけど、
例えばあいつ最近どうしたんだろうと、すごいこう待ち状態になってるんじゃないのかなっていう時あるじゃないですか。
はいはいはい、
例えば前だったら、結局社長これやることにどんな意味があるんですかみたいなことを、まあ、食い下がりながらも目標の意味を理解しようとしてるとかね。
はいはいはい、食いついてくる。
そうそう、でも最近はこれやっといて、わかりましたとかね。
あ、なるほどね。なんかいい感じのお利口ちゃんみたいな感じでちっちゃくまとまっちゃったような。
そうそうそうそう、
あ、ありますね。
あとは、前だったら、だったらこのやり方でやらせてもらえませんかってこう自分のでやり方を考えていたのに、社長結局これどうやったらいいんですかになってるとかね。
ああ、終わったんで帰りますみたいな。
うんうん、
確かにいろいろありますね。そうね、
したいすべく次の指示出してくださいと。
はいはいはい、ああ、主体性というよりも、
うん、
なんだ、もう従う従順な、そうそうそう、うんうんうん、
ね、あと逆もありますよね。前だったらば、いや社長俺これなんかやってるの俺ずれてる気がするんですよってこう自分の何かこう振り返りをして調整しようとしてたはずなのに、もう 絶対これが正しいと。
いや、経験することによるね、勝手な自信でもう俺は合ってるという感じになることでの、
そうなんですよ。つまり自律性がないっていうのも主体性がないにくっついてきたりするわけです、はい、いろいろあるんです、はい
はいはい、うん、でですね、
そういう時に、あれこいつどうしたんだろう、最近責任感、目標と自分の行動もチェックしてないし、自分でやり方も考えてないし、かといって、修正もしてないな、きっと何らかの理由で主体性が引き出せてないんだというふうに見ていくわけです。
なるほど。
じゃあその時に主体性がこう発揮できない何らかの理由っていうのは大きく分けて2つありますよ。ここをまず知っておくといいですね。
何らかの理由が2つ。
これ皆さんも想像つくと思いますよ。自分が主体性を発揮できない、したくない時みたいな。
上司が、
うん、
嫌いな時。わかんない、どうだろう。主体性が発揮できない時ってどんな時ですかね。やりたくない、興味ない、うん、関心ない、やらされ感、給与が見合わないとか、なんか広い、いろいろ、ていうかもう主体性が引き出せない理由だらけな気がしますけど。
そうですね。で、その時に大きく分けると2つあって、内的なもの、つまり、はいはい、一生懸命やったら失敗しちゃったんで、もう自分で失敗したくないと、自分の意見は言いたくないと言って失敗恐れちゃって自分で思考しない、
うんうんうん、日が当たりたくない、表に出たくないんで、
うんうんうん、
影に潜んどきたい、
あ、その感覚に近いですね
とか、
うんうん、でもう一つは外的な理由で、なんかこう主体的に考えろとか言ってるくせに自分で考えたやつやるとすぐダメ出しもらうと、え、だったらもういいですみたいな外的要因ですね。
うん、なるほど、環境的な話ですね、
うんうん、
人事制度がなんか全然 成果どんだけ出しても反映しないし、やっても意味ないじゃんってなるような制度とか。
そうそうそう。
まあ、内的要因とくっついてそうでしょうけどね。
これ2つある中で必ずどっちか1個ということはないんですけども、まずこの人がその主体性を発揮できてない要因はどこにあるのかなっていうのを見ていってあげることは重要です。
うんうん。
で、その時に内的要因って結構見づらいんですよ。本人に最近主体性がないように見えるんだけど何かあったとかってなかなか喋ってくれそうもないじゃない
だし分かんねえしそんなのって感じですよね、言われて、
うんうん、で外的要因の方は自分がもしかすると主体性を奪ってる可能性もあるのでチェックはちょっとできる。
おう、
ちょっと簡単にチェックしてみましょうか。
つまり、どういうことですか、主体性を、
自分が主体性を、はい、部下の主体性を奪ってるかどうかと。
したくねえ。したくねえけどやりますか。どの、なん、あれですか、何項目かあって、まあ、イエスノー的な。
7個あるんですけど、一応私がいくつかある中で。
はい。
ちょっと多いから減らしておきます。7個やってみますか。
いや、7個やってみましょうか。
はい。
あ、じゃあ、自分が上司の立場で、うん、とにかく問われたことに関して、イエスノーを数えていけばいいですか。
そうです。で、はい、自分が上司ですよ。
はい。嫌なチェックシート作りましたね、
はい、はい、作ってみました。一つ目、部下に自分で考えてと言うけども何をどこまで考えるのか指示が曖昧。
ああ、難しいところですね。はいはい、
まあ、自己認識でいいんですよ。
はい。
2番目、部下に意見やアイデアを求めても最終的には自分のやり方を優先して進める。
なるほど。
3番目、部下が自分と違うやり方で進めた、うまくいかないとほら見たことかと攻撃をする。
ああ、過去の話イメージするとね。はいはいはい。
4点目、部下に挑戦しなさい挑戦しなさいって促すものの失敗すると強く批判しちゃう。
ああ、なるほど。はい。
5個目、部下が失敗するときに批判が先に立って挑戦する意欲を削いでしまう、うん、ちょっと似てるんですが、失敗するときにどうして失敗したと思うじゃなくてなんで失敗したんだよみたいな。
なるほど。
6点目、部下の実力を超えた目標や成果を求め無意識にプレッシャーを与えている。
ああ、実力を超えた目標とか成果を過剰な、うん、ストレッチすぎるものを求めて、
そうそう、お前ならできるとか言って。
あ、はいはい。
で最後7個目、ちょっと似てるんですが、自分の期待に応えない部下に対して失望感を表に出してやる、結局お前は無理なんだなみたいな。
ああ、なんか4、5、7あたり似てますね。
うんうん、はい、まあ、違う角度で考えていくということで、
うんうんうんうん、
はい、ということで、まあこれも一応ですね、どうなるかなってことを自分の中でチェックしておくっていうのは必要ですね。
一応どうなんですか、何個以上はアウトみたいになるんですか。
いや、アウトってことはないと思いますけども、まあ、感覚的に自分の中で4個あるっていうことは5個6個あるなぐらいの気持ちでいてください。
ああ、なるほど。だったら確実に7個ぐらいありましたね。アウトって感じでした。
でこれは思うじゃないですか、普通に。
はい。
でこれ思っちゃうのがまあ普通なので、思った時に実際どうなのかっていう時に、あ、指示が曖昧だから何をどこまで考えるのかちゃんと伝えようというふうにしていけばいいだけのことで。
なるほど。チェックシート点数つけるというよりもどこができてないかのチェックしてほしいというような使い方ですかね、
うん、そうですね。 それそこをチューニング自分でしていくと、まさに自分自身の中の自律性を持っていくという人のものなんですね。
はい。でということで、うん、もう時間も近づいてきましたけれども、今回ね、引き出す、主体性を引き出すとはというテーマでやってきましたが、このあたりでぎゅっとまとめていきましょうか。
あ、そうですね。で、今最後お伝えしたのは、なんでこういうことが重要かというと、結局、私たちが主体性を持っててるかどうかっていうのが重要で、で、その主体性の中で自律性ってあったじゃないですか。自己決定感とか責任と。ということは、この部下の主体性を引き出そうという責任を自分は持ってるのかとか、この部下の主体性を引き出そうとちゃんと自分で自己決定感があるのか、そしてそこに対して自分は自立した行動を取れてるのかっていうことが実は大きく影響してきますよということです。
結局主体性を引き出す自分であれるかという、あれてるかという主体性をチェックしろということですかね。
そうですね、部下の主体性を引き出すんだということに主体的に慣れてますかということです、
うん、そのためにも先ほどのチェックポイントあたりをねちょっと活用していただきながら、うんうん、どこが欠如しているのかという、まあ、いい意味での自己否定的なものもしていただきながらやって、はい、扱っていて、うん、ご活用いただけたらというところでしょうか。
そうですね、
まあ、というわけでですね、今日のところは一旦ね主体性を引き出すまでやってまいりましたけど、どこかのタイミングで感覚言語ちょっと気になりましたので、興味ある方はまた質問とかいただきましたら、もしない場合は勝手に私から質問しようかなと思いますけどやっていきたいなと思います。ということで今日のところ終わりましょう。秋山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。